石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。さて11月に入りましたので新しいテーマを決めたいなと思うんですが、
はい、
今月はこれしかないかなと。
何でしょう。
地方創生。
あ、いいですね。
ですがいかがでしょうか。
はい、先ほども冒頭申し上げました通り、今国会の最大のテーマは、はい、地方創生ですし、まあ、大阪にとるとなんとなくこう地方というと自分たちのこととあまり関係がないような意識も ある方もいらっしゃるかと思いますが、そんなことは全くなくて、地方創生というのはまさに地域活性化、それぞれの地域がどうやってその地域の持つ独自の魅力をさらに生かして、それぞれの地域が活力ある元気のある住みやすい社会にしていけるのか、さまざまなアイデア工夫を凝らす必要があると思いますし、そのアイデアを積極的に取り上げていって、そしてそのアイデアを国そして地方自治体が支援をしていく、この体制をこの臨時国会でしっかりと築いていこうということが最大の目玉ですので、ぜひこの地方創生についてさまざまなご意見、うちの地域はこれで頑張っていきたいというようなお声があったらですね、
はい、
どしどしお寄せいただきたいなと思いますね。
はい、まず地方創生の大きな枠組みについて伺いたいんですけれども、国民が誇りを持ち将来に夢や希望を持てる、誰もが安心して暮らすことができる地域づくりを進めるため、3つの視点を基本として魅力あふれる地方を創生し、地方への人の流れを作っていくとあるんですけれども、若い世代の就労、結婚、子育ての希望の実現とありますね。はい、まあ、これは今まで石川さんにも教えていただいたような、まあ、就活の対策ですとか女性の活用ですとか子育て支援とか、まあ、こういうことだと思っていいんですかね。
そうですね、
はい、
やはり若い人たち、あるいは女性の方々も含めて、就労、結婚、子育てといったものをその若い方々が希望されている、その希望をやっぱり実現できる社会、結婚したいと思っていらっしゃる若い方々、例えば経済上結婚に踏み出せないとか、
はい、
あるいは子供をもう一人作りたいなと思っているご夫婦が、いやなかなかうちは家計が厳しいよと言って作ることに踏み出せない、そういったその希望が実現できない社会ではなくて、ご希望されている方々のその希望を実現していくということがまず最初に基本的な視点としてなければならないだろうというふうに謳っております。今回の地方創生の中で50年後に1億人程度の人口を維持するということが新聞で大きく取り沙汰されたりして、まあ、人口調整政策を取るんではないかみたいなね、
はい、
そういった指摘もあったりするんですが、そういうことを目指すわけでは決してなくて、ご希望されている方々、まあ、今の合計特殊出生率、これを上げていく、今 1.4 ぐらいなんですけれども、これは実は希望されている方々の希望を全部満たせば、合計特殊出生率は 1.8 ぐらいまで上がるはずなんです。でそれによってやはりまあ、その希望が今満たされていないから、お子さんの数も少なく、あるいは少子化がさらに進んでいるということがありますので、これはハード面あるいはソフト面含めてさまざまな対策を取っていくことで、この少子化に歯止めをかけることができるというふうに思います。
はい、
で特に重要なのが、まあ、次の視点の2つ目にも入るんですが、東京一極集中があまりにも進んで、しまっている、特に若い人たちの東京への流入というものが、これまで、特に何の対策も取ってこなかったんですが、特に大学に入学するために東京に行く、
はい、
あるいは就職をしようと思って仕事が地方ではないので東京に行く、この若い人たち18歳あるいは20歳22歳このぐらいの年齢の人たちが東京にものすごい数行ってしまってるんですよね。
とりあえず募集がたくさんあるから行ってしまえっていう人も多いと思いますね。
は
い、
この若い世代の東京圏への人口流入にやはり歯止めをかけていかないといけないと思うんです。
はい、
若い人たちが東京に入っているんですが、実は先ほど言いました合計特殊出生率、その子どもを産む率というのは全国の中でもものすごく低くて、全国平均が 1.4 ぐらいなんですけれども、はい、東京は 1.2 ないんですね。
子どもが産みにくい環境なんですかね。
はい、結婚晩婚化が進んでいる、あるいは少子化が進んでいる、この、顕著な例が実は東京にあって、 て、はい、東京の生活暮らし、私も一時期東京で生活したことがありますし、まあ、今も国会地は東京にいますけれども、はい、やはり毎日こう満員電車で揺られ、そして、まあ、若い人たちの、まあ、働く場所といっても、これまで待遇の改善、まあ、非正規労働者が非常に増えていて、そして、まあ、賃金も上昇なかなかしない、そういった方々がとてもその将来の結婚とかあるいは子育てということを考えにくい環境が、まあ、東京今あまりにも人口が集中しすぎて、特に若い人たちが集中しすぎていて、そうした若い人たちのワークライフバランス、その仕事と生活の両立ということが満たされていない状況があると思うんですよね。でこれはもう日本全体にとって大きな問題で、この若い人たちの東京への人口流入というのは歯止めをかけないと東京も疲弊しますし、日本全体も疲弊してしまうということなんで、今回の基本的な視点の2点目として、この東京一極集中への歯止めということをぜひとも実現していかなければ、まあ、快適な生活あるいは安全安心な生活を作るという意味でも非常に重要なんだというふうに思うんです。
はい、そして3つ目が地域の特性に即した地域課題の解決。これはまあ地元の問題は地元の人の方が解決しやすくなりますよということですかね。
そうですね、はい、特に、まあ中山間地あるいは過疎地と言われるようなところで、地域の方々の絆というものが非常に重要だというふうに思うんです。高齢者の方々も含めて、はい、地域の絆の中でどうやったら豊かな生活が築けるのか、あるいはどういったその機能をどの地域に拠点として作っていくのかということを、その地域の中で検討していく。やはりこの地域社会を築いていく上で最低限度の機能という、例えば医療とかあるいは教育とかあるいは交通手段ですとか、そのまちづくりの考え方ですよね、はい、こういったものを、まあ、地域ぐるみでアイデアを出しながら、多世代交流あるいは多機能型の生活サービス支援がどうやったら受け入れるのかということを検討していくことが重要なんだというふうに思います。また都市圏においても高齢化あるいは単身化が進んでいます、はい、こうしたことを地域全体で受け止めて、そして解決していく上で、まあ、重要な一つのテーマが地域包括ケアシステムと、これを構築していく必要があって、まあ、高齢化が進んでいるあるいは単身化が進んでいる中で、高齢者の方々の医療介護、そして在宅で特にそういった医療介護の連携というものを進めて、それぞれ地域で暮らし、そして次の生活を送ることができる環境というのを、これまでは病院に入院をして、そしてそこで最後を全うされるという方がほとんどだったですけれども、今後はやはりそういった社会ではなくなってくる。地域でそれぞれ、例えばご自宅で医療を受けれる、あるいはご自宅で介護を受けれる、こういった環境を作っていくことが今不可欠な状況にありますので、この地域包括ケアというのをどう構築していくのか、これにもそれぞれ地域地域のアイデアを、それぞれ地域地域の方々の声を受けて作っていく必要があるというふうに思います。でもう一つ重要なのは、それぞれ地域地域の例えば特産物であったりとか、あるいは名産品、あるいは観光資源であったりとか、こういったものを生かして、その地域の発展のあり方ですとか、あるいは地域のその産業、それぞれの市町村の産業をどのように伸ばしていくのかということについても、それぞれ地域ごとに意見を出し合っていくということが重要だと思うんですよね、
はい、
でここで大事になってくるのは地方議員の存在だというふうに思うんです。今ともすると例の号泣議員とかですね、本当にとんでもない、ありえない地方議員の存在ばかりがクローズアップされていますけれども、私は今ほど地方議員さんの存在の重要性というものを私たち一人一人が考えなければならない時に来ているというふうに思います。それぞれの地域地域の方々の声をしっかり受けて、そして、まあ、地方分権も相当進んでますから、
はい、
今国一律で規制とかあるいは法律で、縛っているような状況というのはもうほとんどだいぶ解消されてきているんですよね。でこの地方分権が進んだ中で、それぞれの市町村ごとにあるいはそれぞれの地域ごとに、うちの地域での地域包括ケアシステムはこういうふうに作っていこう、その声をしっかりと集約をして、地方議会でそれを反映し、また訴えていく、その地域の、まあ、未来を作っていく構想力を持った力のある地方議員を誕生させていかないといけないというふうに思っているんです。